それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書をずっと読み進めていく中で17章の20節から26節の、そういった場面を見ていくことになります。ヨハネの福音書17章の20節から26節、実はですね、このヨハネの福音書の17章というのは、最初からずっとその一章全体をかけてイエス様がお祈りをしている、その言葉が記されているのが17章でしたね。そしてイエス様はこの祈りを持って、そしてゲッセマネの園へと向かって行き、そして18章次の章では、イエス様がそしてユダの裏切りによって逮捕されて、そして十字架につけられていくという、そういった緊迫した場面を私たちは迎えているわけですよね。すなわちイエス様はこの祈りの中で、20節から26節今日見ていきますのは、イエス様が全てのイエスを信じる人々のために祈っておられる、そういった場面なんですね。そしてこの祈りを終えた後、18章の1節からはですね、これらのことを話してからイエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。いよいよですね、こうゲッセマネの園において、そこに裏切り者のユダがやってくる。そしてイエスを捕らえる者たち、兵士たちを率いてですね、やってくる。そしてイエス様はそこで捕らえられ、そのままイエス様は裁判にかけられて、そして翌朝には十字架にかけられ、死んでいかれるという、そういった場面なんですね。そしてイエス様はその最後の祈りの中で、なんと誰のために祈っているか、今までですね、17章の前半、そして真ん中、そして今3回目を見ているわけですけども、直前に祈られていたのはご自分の弟子たちのために祈っておられました。ずっと3年余りの間、寝食を共にし、そして働きを共にし、そして弟子訓練をしてきた、そのイエス様の弟子たちに対する祈りがありましたね。そしてそのために祈られた後、20節からイエス様はこのように祈っておられます。17章の20節、私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。イエス様が父なる神にお願いをしている、そういったお祈りですね。ただこの人々のためだけではなく、すなわち弟子たちだけのためではなく、弟子たちの言葉によって私を信じる人々のためにお願いしますと、イエス様は祈られたんですね。すなわち弟子たちがその言葉によってイエス様を伝えていく、イエス様の弟子たち、使徒たちですよね。彼らは本当にヨハネ以外は、愛する弟子ヨハネ以外は全員が殉教をしていく、その福音宣教のゆえに殉教をしていくという生涯を漂っていく中で、ローマ帝国中にですね、散っていき、そしてイエス様の福音を述べ伝えていった、そして多くのイエス様を信じる人々が起こされていった。イエス様はその人々のために今祈っておられるわけですね。そして弟子たちの言葉によってイエス様を信じる人々っていうのは私たちのことですよ。今日本にあって2000年経った今、私たちもその言葉を聞いて、そして信じてイエス様を信じる人々とされた。イエス様は私たちのためにこの祈りを祈っておられる、そういった箇所なんですよ。すなわちイエス様は私たちのために何を祈っておられるのか。21節、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるために、彼らも私たちのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。このすべての人っていうのは、イエスを信じるすべての人っていうことですよ。人類が一つになるっていう、そういったことを言ってるのではなくて、イエス様を信じる人々が一つとされて、私たちのうちにいるようになるように、そのようにイエス様は祈っておられるわけですね。22節、 また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。まあイエス様は同じような内容のことを表現を変えつつ繰り返し祈っておられるわけですけれども、この箇所を理解するのに大切な鍵となる言葉っていうのは、うちにいるっていう、そういったことですね。うちにいるって言っても家の中にいるんじゃないですよ。私たちの中に、神の中に置かれているっていう、そういったことですよ。そして、こう、父なる神が、子なる神のうちにおられる。子なる神が父なる神のうちにおられる。そのように、イエスを信じる人々も、私たちのうちにいるように、神のうちにいるように、そのように彼らが一つになるようにということをイエス様は祈っておられるわけですね。24節、父よ、私にくださったものについてお願いします。またイエス様がお願いしていますね。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。世界のもといが置かれる、据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を彼らが見るために、彼らが私のいるところにいるようにしてください。ね、そのように祈られましたね。25節、正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は彼らにあなたの御名を知らせました。またこれからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためです。まあまた出てきましたね。こういったコンセプトっていうことですけども、ね、私たちが神のうちにいる。ね、イエス様のうちにいる。そのように一つにされるっていうこと。さあ、このイエス様が私たちのために、すなわちイエスを信じるすべての人々のために祈られた、そこには二つの願いが挙げられていました。イエス様が祈られた二つの願いとは何でしょうか。まず第一に、20節からの場面ですね。イエスを信じる人々が一つになるように、そのことをイエス様は祈られて、そして二番目に、イエスを信じる人々がイエス様がおられるそこに共にいるようになること、ね、そのことをイエス様は祈られたわけですね。まず第一番目に、イエスを信じる人々が一つになること、21節でイエス様は祈られました。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。ねえ、どうやったら私たちは父なる神、子なる神、イエス・キリストのうちにいることができるようになるんでしょうか。それは何が鍵かっていうと、どうでしょうか？イエスを信じる人々に与えられるもの。もし皆さんがイエス・キリストを主と告白し、自分の罪を悔い改めて、そして十字架の救いを受け入れたならば、あなたは罪許されて、そして永遠の命のうちに入れられ、それだけではないですよね。聖霊が与えられる。神の霊があなたに与えられる。まあこれは難しい言葉で、聖霊の内住なんていうふうに言いますけどもね、私たちのうちに聖霊は住んでくださっている。私たちは神のものとされたということですね。そして私たちに聖霊が与えられているということは一体どういうことでしょうか。で、父なる神と子なる神、そして聖霊なる神は三位一体の神であって、そして密接な交わりの中に入っている、そういった関係ですね。そのような関係に私たちも招き入れられるということですよ。で、私たちに住んでおられる、うちに住んでおられる聖霊によって、私たちは父なる神と子なる神との交わりに入れられる。それは三位一体の完全なる一致の中に私たちは招き入れられているということです。それが私たちの 立花ですよね。皆さんはそのようなことを意識しておられるでしょうか。ね、まるで私たちは日頃の生活、神様とは関係ないような、そういった思いで生活しているかもしれません。ね、こう神様に背を向けて、そして自分の好きなようにして罪の中を溺れているかもしれません。しかし皆さんはイエス・キリストによって義とされて、罪なしとされて、聖霊が与えられている。ですから私たちのうちに住んでおられる聖霊のその御臨在によって、私たちは神との完全な交わり一致の中にすでに招き入れられているということであるわけですよね。さあ、それは一体どういうことになるでしょうか。信じる人々、すなわち私たち一人一人、しかし多くの世界中に多くのイエスを信じる人々がおられて、そして私たちは教会を形成しているわけですね。教会、主の教会。で、主の教会はパウロの表現では聖霊の宮であって、その中に神の聖霊が宿っておられる、そのような神殿であるということですね。すなわち私たちは教会として、ね、父なる神と子なる神との交わりのうちに招き入れられていて、その中で一つであるっていうことなんですね。あれ、ちょっと皆さんね、そのように聞きますと、ね、身の回りを見渡して私たちが目に見えるところで教会って言うと、どういったコンセプトを持っておられるでしょうか。ね、教会っていうのはあっちにもあって、こっちにもあって、ね、うちなだ聖書教会があって、そして、まあ、七尾聖書教会があって、泉の聖書教会があって、和島聖書教会があって、あるいはですね、いろんな他のグループがありますよ ね。日本キリスト教団のうちなだ教会があって、ね、日本キリスト教団の金沢教会があって、あるいはいろんな教派の教会というものが金沢にもいくつもありますよね。そうするとですね、私たちはなんか教会というのはバラバラにあって、まあ、それぞれは神様を信じてつながっているかもしれないけれども、ね、教会と教会というのはしばしば何かこう対立関係にあったり、ね、こういがみあったり、そして非難し合ったり、ね、あそこの教会は間違いだとか、この教会が正しいんだとか、そういったことを言ってしまう。それが人間の、私たちの目に見えるそういった姿であるわけですけれども、どこが一つなんですか？ね、どこに一致があるんですか？バラバラじゃないですか？世の人はそのように言います。ね、世の人は、ね、教会って言っても、ね、いろんな教会があってお互いにこう対立しているんでしょ。あたかもですね、日本における他の宗教ではそうですよね。宗派があって、宗派同士が対立して、ね、喧嘩をしているみたいな、そんなことがあるわけなんですよね。まあ、キリスト教も同じでしょ。ね、今日いろんな教会があって、それぞれこうね、対立してるんでしょ、敵対してるんでしょっていうふうに言われるかもしれません。ね、そしてですね、そのように認識しているような方もひょっとしたらおられるかもしれません。しかし、皆さん、ね、イエス様は、キリストにあって一つの教会、一つの体。ね、教会っていうのは、聖書の表現では、キリストの体っていうふうに言われますね。キリストの一つの体なんですよ。で、イエス様のお体っていうのはいくつもあるものではありません。ね、こう、イエス様がですね、分身の術を使ってですね、あっちではこんな格好をして、こっちではこんな格好をして、体がいっぱいあってですね、その体同士が争ってるってことはありえないですからね。もしも、私たちが聖霊をいただいて、そして完全な三位一体なる神の交わりのうちに入れられているならば、ね、それぞれの教会、それは目に見える教会、しかし、すべての教会、それは一つのキリストの体であって、ね、火星霊の宮であって、そして三位一体の神との完全な交わりのうちにすでに入れられているということを認識しなければならないのですね。パウルはそのことを教えています。それは、エペソ人への手紙の4章という場面なんですけども、ね、皆さんもしも開ける方はですね、エペソ人への手紙、まあ、パウロの代表的な手紙の一つですけれども、エペソ人への手紙というのは、教会は何たるか、ね、教会論が論じられている、そういった書簡として有名ですね。すなわち、キリストの教会とはこういったものなんですよ。そしてですね、エペソ人への手紙と同時に、こう、コロサイ人への手紙というものをパウロは書き記したんですけども、で、コロサイ人への手紙とエペソ人への手紙というのは非常に類似した内容を持っています。構成になっているんですね。しばしば双子の手紙というふうに言われますけども、しかし、コロサイ人への手紙は、 キリストはどういうお方かということをパウロが解説している、そういった内容になっている。そしてエペソ人への手紙は教会とはどういうものか、そのことをパウロは説明している、そういった内容になっているわけですね。そしてエペソ人への手紙の4章でパウロは、まあ皆さんね、うがった人はですね、キリスト教っていう時に、ああ、キリスト教っていうのはイエス・キリストの教えじゃなくて、パウロの教えだなんてことを言われる方はおられますよ。皆さんはどうでしょうかね。すなわち、キリスト教における神学的な様々な項目っていうのは、もっぱらパウロがそれをその書簡でもって解説しているがゆえに、ね、こう、キリスト教っていうのはパウロ教なんだなんてことをうがったことを言われる方はおられる。それは間違いですよ。で、パウロは、ね、こう聖霊をいただいて、そして真理を解き明かし、イエス様の言われた言葉の真理を解き明かしたわけですね。すなわちイエス様が祈られました、ね、イエスを信じる人々が一つとされるように、その一つとされるということは一体どういうことなのかということをパウロはエペソ人への手紙の4章で解説をしているわけなんですね。エペソ人への手紙4章4節から6節にこう書いてあります。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。ここで強調されていることは、一つ、一つ。ね、一つなんだということをパウロは強調しているわけですね。一体何が一つなんですか？ちょっと整理してみますと、第一に、メシのもたらした望みが一つである。救いの希望は一つである。皆さんの信仰のその救いの希望は何ですか？皆さんは希望することは何ですか？それはですね、私たちに共通している一つの希望っていうのは、やがて復活の栄光の体が与えられて、天の御国において永遠に神と住まうこと、そのことを希望として持っているわけですね。そして体は一つ。これは何を言っているかというと、キリストの体は一つ。キリストの体である教会は一つということなんですね。そして御霊は一つです。聖霊は一つです。ね、私に与えられた神の御霊と、あなたに与えられている神の御霊は、同じ同一の聖霊、神の霊なんですね。ですから、神の霊をいただいているクリスチャンたち。しかし、私たちの肉の目には違う霊が与えられているかのように見えるかもしれません。すなわち聖霊の現れというのはその人の賜物によって異なりますから。ですからある教会はそのような聖霊の賜物の一つの面を強調し、あるいは他のクリスチャンはその聖霊の他の賜物を強調し、それがゆえにまるで違う存在であるかのように見えるかもしれませんが、しかし御霊は一つ、聖霊は一つ、与えられている聖霊は一つなんですね。そして主は一人、そうですよ。イエス・キリストはただお一人の主ですからね。救い主イエス・キリストを私たちは主と仰ぐ。主はお一人だけです。そして信仰は一つ。どういう信仰なんでしょうか。これは次にちょっと解説いたしますけれども、ね、私たちの信じていることは同じ一つの信仰であるということ。そしてバプテスマは一つですね。イエス・キリストを信じた者は信仰を告白をしてバプテスマを受ける。それはイエス・キリストご自身が模範として示されたことですよね。イエス様ご自身もまずその公の働きをどう始められたかというと、バプテスマのヨハネのもとへ行ってバプテスマを受けるところから始められました。でバプテスマのヨハネはイエス様が来られるのを見てバプテスマを授けることを拒否するんですね。とんでもないね、あなたが私にバプテスマを授けてくださる方なのに、なぜ私があなたにバプテスマを。しかしイエス様は私たちにとってこれは正しいことだからと言われました。すなわち信じる者はバプテスマを受けて、そして一つの体、教会に属するものとされていく。そのバプテスマは一つですよ。そして父なる神はただお一人の神です。ねえ、それは こう、私たちが一つであるっていうことの信仰告白の内容なんですけども、で、私たちは信仰は一つっていうときによくですね、これがキリスト教ですよっていうこと、これを信じているならば、それは私たちはイエスキリストを主として信じていることなんですよ。そういったことをですね、信条っていうふうに、難しい言葉で言いますけどね、そして有名なのは使徒信条ですよね。使徒信条っていうのは基本的な信仰の内容を表したその信仰告白の内容なんですけども、まあ皆さんもですね、教会福音賛美歌の裏表紙のところに使徒信条が印刷されていますね。まあ日本の教会では広く用いられている、そして西洋においても一部よく用いられている、そういった信条なんですね。まあもっと有名な信条にはですね、ニケア・コンスタンティノプル信条なんて難しいことがあって、4世紀に成り立ったその、信条があってですね、それはもう世界中、西方教会、東方教会問わず世界中で用いられている、そういった信条があるんですけども、私たちが馴染みのある信条っていうのは使徒信条になるわけで、で、これを信じているならば、それは正当的なイエス様を信じる、聖書を信じる、そういった信仰ですよっていう内容が挙げられているんですね。これをちょっと見てみましょう。で、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。そうですよね。私たちはこの天地万物を作られた創造主なるただお一人の父なる神を信じている。これは私にとっての信仰の原点でした。ね、私がですね、生まれて、そして、こう、全然こういったキリスト教とかそういったことが関係ない、そういった飲酒の強い日本の文化の中で育っていく中で、ね、10歳頃ですか、ね、こう、宇宙を眺めていて、星空を眺めていて、この星空を作られた、この宇宙を作られた、誠の創造主、これが神様だっていう、それが私のスタート地点、ね、信仰の原点であったわけですから、これはとても大切ですね。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず、ね、その一人子なるイエスキリスト、それは私たちの主であることを信じるわけですね。そして主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ね、聖霊によって処女マリアから生まれた。これは科学的には説明できない、あり得ないことですよね。しかし、この処女マリアに聖霊が臨み、そして彼女は身ごもり、イエス様がお生まれになったことを私たちは信じているわけですね。そして、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ、ね、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けた。それは歴史的な事実を表しています。ね、ローマの総督、ユダヤ属州を治めていた総督、ポンテオ・ピラトのもとで、イエス様は十字架刑に処せられたという、その事実を私たちは信じているわけですね。ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、ね、死んで葬られた。しかし3日目になんとその墓は空になって復活のイエス様が現れ、そして女性たちの前に現れ、弟子たちの前に現れ、そして天に昇り全能の父なる神の右に着座しておられ、今も私たちのために取りなしをしておられる、生きておられるイエスキリストを私たちは信じているわけですね。賢より来たりて、生けるものと死にたるものと裁きたまわん。賢。ね、天から再びイエス様は再臨されるということですね。その復活の栄光のお体をもって再臨される。そしてその後、最後の審判が行われ、そして私たちは、ね、こう命の書に名の記されている私たちは永遠の新天新地へと。しかしイエスキリストを拒否し神を信じない人々はその自分の罪が裁かれて永遠の滅びへと行ってしまう、ね、そのことを私たちは信じているわけですね。我は聖霊を信ず、ね、私たちは聖霊が与えられることを信じています。聖なる行動の教会、聖徒の交わり。難しい言葉が書いてありますね。聖なる行動の教会というのは一体どういうことでしょうか。ね、これは、こう、行動の教会。それは普遍的な教会。すなわち、この世界で 世の始まりから、そして世の終わりに至るまで、ね、イエス・キリストを信じ、神を信じ、そして新しい天と新しい地に入れられるべき、すべての人の集まりが、聖なる行動の教会、一つのキリストの体であるわけですね。それを私たちは信じています。そのように、私たちはこの信仰告白によって、キリストの体は一つであるということを、そしてそれに連なる一人一人が私たちであるということを告白するわけなんですね。罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず、ね、イエス・キリストのその十字架、その血潮によって罪が許され、そしてやがて私たちのこの滅ぶべき体が滅んだ後も、復活の体が与えられる、そして永遠の命の中に入れられている、そのことを信じます。アーメン、真実です。ね、そのように告白する。それが私たちの信仰であるわけですね。そして、この信仰を告白するすべてのものは、キリストの体の一部とされて、一つの体の中に私たちはすでにあるっていうことですね。それを聖書は宣言しているわけなんですね。キリストの体である聖なる行動の教会は一つであって、しかし、ね、その時代、その時代に、その地域、その地域に目に見える集まりがあるわけですね。それが地域教会と言われたり、括弧教会と言われたりしますけども、ね、それぞれの地域に、それぞれの場所に、私たちは集まって、そしてこのような地域教会を構成しているわけですね。しかし、それは大きなキリストの体の一部に過ぎないわけです。体の一部分に過ぎない。そのことも、パウロはですね、解説をしていますね。これは、第一コリントの12章、コリント人への手紙第一の12章の12節から、パウロはこのことを解き明かしています。第一コリント12章12節。ちょうど体が一つでも、多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。ね、体が一つでも多くの部分があるというわけですね。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。ここでもパウロが解き明かしていますね。私たちが信仰告白をなして、そしてバプテスマを受けるときに、イエス・キリストの一つの体の一部とされるということですね。そして一つの御霊をいただいて、そして神との交わりに入れられるという、そのことをパウロは解き明かしていますね。そして14節、実際体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。ね、足がですよ、こう、ひがんでしまって、手のように器用に、こう、ならないもんですから、ああ、私はこう、体に属さない。ね、私は手ではないから、そんなことで体に属さなくなるわけではないですよね。体の中には多くの異なる部分があるということ。16節、たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。ね、耳がですよ、こう、ひがんでしまって、私は目のように見えないから、私は体に属さないんだ、そんなことはないですよね。耳がなかったらどこで聞くんでしょうか。目がなかったらどこで見るんでしょうか。17節、もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が耳であったらどこで匂いを嗅ぐのでしょうか。ねえ、18節、しかし実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。しかし実際部分は多くあり、体は一つなのです。キリストの体も同じですよ。キリストの一つの体には多くの部分があって、異なる働きをしているんですよ。異なるように見えるんですよ。ね、目は耳のようには見えないですよね。で、そして、こう、鼻は、こう、口のようには見えないですよね。そして、それぞれ違う形をして、違う働きをしている、そのように、キリストの体の中にある多くの部分は、異なる働きを担っているんですよ。それが、キリストの体ですよ。一つの体は、多くの部分から成り立っているんですよ。そのように、私たちは、 他の教会、地域教会を見ていくときに、ああ、それは私たちは関係ない。ね、私たちとは反対の立場のそんな人々だっていうふうに、そのように見るのではなくて、ね、同じキリストの一つの体の様々なことを担っている異なる部分なんだなということですね。そして同様に、ね、この地域教会である、例えば内灘聖書教会の中にも多くの部分があります。多くの機関があって異なる働きをしているわけですね。ですから私たちはしばしば教会の中の他の人を見てですね、ああ、あの人は私のようには働いてない。ね、そういうふうに不平をこぼすとか、ね、なぜあの人はこのことをしないのか、そのように不平をこぼすということはあってはならないですよね。すなわち私たちは一人一人が一つの体になくてはならない器官としてそこに置かれていて、そして機能しているわけですから、それぞれが違う働きを担い、それぞれが違う働きをしている、そして全体として一つの働きをしているわけですね。主に仕え、主の栄光を表すというその働きは、様々な部分が協調して働かなければ体として機能していかないわけなんですね。そのように私たちは他の人々、他の教会を、他の地域教会を見なければならないということ。しかし私たちは一つの体、キリストの一つの体なのだというそのこと、私はですね、今年に入ってそのことを本当に能登半島地震におけるその災害支援ということについておいて実感しているわけですね。すなわち毎日のようにですね、多くのボランティアたちが、まあ、内灘聖書教会がその拠点になっているがゆえにですね、そこに集結してですね、そしてブリーフィングをするんですか、そして祈りを持って現地へと出かけていかれる。毎日ですね、何十人もの全国の教会から、ね、全国の教会から来られ、また海外からも来られて、そして一つのキリストの体として手足を動かして働いているそのお姿っていうのは感動を覚えるわけですね。今まで関わりのなかったような、聞いたこともなかったような、そういった教会の方々が集まってきて、そして一つとなってその働きに勤しんでいるわけですね。そのように神の栄光を念のとの人々に対して表している、輝かせているっていうそのことはですね、これは本当に一つのキリストの体なんだということを実感させるものであるわけですね。そして全国と、そして海外からも多くの教会からの問い合わせがあり、そして支援金の申し出があり、そのように献金が捧げられ、そしてですね、この働きがなされているということは素晴らしい証ですよね。それはキリストの体にあって私たちは一つなんだということ。それは必ずしも、ね、こう日常生活において、日頃の生活において一緒に何かをするっていうことではないでしょう。で、それぞれの教会がそれぞれの文化を持って、それぞれの働きがあって、それぞれのスタイルがあって、なかなかですね、同じことをしようとするとそれはできないことが多いんですけれども、しかしこのような災害において、しかし一つの体としてその働きを成しているという、これは大きな証であり、で、私たちはそのように他の教会をですね、キリストの各部分であるということをたっ飛ばなければならないということですね。イエス様は祈られましたね。イエスを信じる人々が一つになること、これはもう実現しているんです。一つの体なんです。聖なる行動の教会というのは一つのキリストの体であるわけですね。地域教会とそこに属するお一人お一人はキリストの一つの体の多くの部分であり、器官であるということ。その時にですね、私たちは本当に注意しなければいけないのは、パウロはですね、その心得としてエペソビテへの手紙の4章の2節3節でこのように言っていますね。このエペソビテへの手紙の4章の2節3節というのは、4節以降、私たちは一つであるっていうそのことを解説しているその前置きなんですけども、そこでパウロは言っているわけですね。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさいというふうにパウロは言っています。すなわち、私たちが教会において他の人々と接するとき、そして教会の間で他の地域教会と接するとき、私たちは本当に必要なのは謙虚さです。謙虚であるということ。 ね、決して自分がうぬぼれてはならないですね。ね、私こそ正しいんだ。あいつは間違いなんだ。そんな態度は絶対にダメですね。それは御霊の一致を崩すものですね。私たちは本当に謙虚になって、柔和の限りを尽くし、ね、こう、パウロは他の箇所ですね。私たちが他の人を見るときに、他のクリスチャンを見るときに、どのような態度であるべきかということを表すときに、ね、キリストがこの人のために死んだほどのお方っていうふうな表現をするんですね。キリストが代わりに死んだほどのお方であるということ。それは私たちを謙虚にさせますね。そして柔和にさせますね。そして寛容を示し、愛を持って互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。私たちはすでに同じ御霊をいただいて一致しているんです。ね、その一致を熱心に保ちなさい。それは平和の絆で結ばれて、私たちは本当に謙虚になって、柔和を持って人々に、そして教会に接しなければならないということですね。まあそれがパウロが教えていること、そしてイエス様の願いであるわけですけれども、さあイエス様が祈られた二つの目の願い、それは何かというと、イエスを信じる人々がイエスがいるところに共にいるようになること。ね、イエス様は祈られましたね。今回の24節の箇所でですね、私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。ね、それは何でしょうか。イエス様がおられるところとは一体どこですか。それは天の御国におられるわけですけども、栄光の中におられるわけですけども、ね、イエスを信じる人々が私といるところにいるようにしてください。すなわち永遠の神の御国に入れられることをイエス様は願い祈り、そして十字架へと向かって行かれました。で、イエス様の祈りが聞かれる唯一の方法というのは、ご自身が、ね、イエス様を信じる人々のために身代わりとなって十字架で死んで罪を許すこと、それが必要であったわけですね。そしてイエス様はこの祈りを成したゆえ後にですね、十字架に疲れていきました。で、イエス様の十字架こそ、ね、私たちをご自分のもとへと引き上げるために必要なことであり、ね、その十字架のもとに集まる人々は、イエス様のうちに入れられて一つとなるっていうことですね。そのためにイエス様は十字架にかかられた。イエス様は、ヨハネの福音書の14章の3節でこのように言われましたね。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来ますよ。ね、私が行きますよ。それはどこに行くんですか？十字架へと向かわれて行かれたんですね。私が行ってあなた方に場所を用意する。それは十字架の上で死なれるっていうこと。そして復活されるっていうこと。また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするため、そのように弟子たちに教え、そして祈られ、イエス様は十字架へと向かって行かれました。イエス様の十字架こそ、ね、こう信じる者を一つにし、そして信じる者をご自分のもとへと引き寄せる唯一の方法であった。それはご自身が十字架にかかって死なれること。いよいよですね、この祈りを終えて、そして18章、そしてイエス様は逮捕され十字架へと向かっていかれる、そういった場面を次回見ていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいとイエス様は祈られて、そして十字架にかかっていかれました。そしてそこで血を流し死んでくださり、それは私たち信じる者が一つとされてキリストのうちにいるようになるため、そして御霊が与えられて、そして罪許され、やがてイエス様のおられるところへと引き上げられていく、そのためにイエス様は十字架にかかってくださいました。そのことを感謝いたします。そして同じように、同じ信仰を持ち一つの体とされている兄弟姉妹方と、どうかしよう、私たちは互いに祈り合いながら、またあなたのご栄光をこの地上にあって表していくことができますように、助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。